皆さんこんにちは。本日の祈りシリーズは預言者エリシャの祈りから共に学んでいきたいと思います。エリシャは先週説教で話された大預言者エリアの後継者です。紀元前9世紀から8世紀に活躍した預言者です。当時の北イスラエル国は神様から心が離れている難しい時代でした。同時に隣国のアラム国と争いが絶えない、そのような時代の預言者です。早速列王記下の6章8節から17節を読んでいきましょう。アラムの王がイスラエルと戦っていた時のことである。王は家臣を集めて協議し、これこれのところに陣を張ろうと言った。しかし神の人はイスラエルの王のもとに人を使わし、その場所を通らないように注意せよ、アラム軍がそこに下ってきていると言われた。イスラエルの王は神の人エリシャが知らせたところに人を送った。エリシャが警告したので王はそこを警戒するようになった。これは一度や二度のことではなかった。アラムの王の心はこのことによって荒れ狂い、家臣たちを呼んで、我々の中の誰がイスラエルの王と通じているのか私に告げなさいと言った。家臣の一人が答えた。誰も通じていません。我が主君王よ、イスラエルには預言者エリシャがいて、あなたが寝室で話す言葉までイスラエルの王に知らせているのです。アラムの王は言った。行って彼がどこにいるのか見てくるのだ。私は彼を捕らえて人を送る。こうして王に彼はドタンにいるという知らせがもたらされた。王は軍馬戦車それに大軍をそこに差し向けた。彼ら夜中に到着し、その町を包囲した。神の人の召使いが朝早く起きて外に出てみると、軍馬や戦車を持った軍隊が町を包囲していた。従者は言った。ああご主人よ、どうすればいいのですか。するとエリシャは、恐れてはならない。私と共にいる者の方が彼らと共にいる者より多いと言って主に祈り、主よ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た。メン。この場面でアラムの王はあらゆる策略を練りますが、エリシャがそれを分かりイスラエルの王に伝えていました。そのことによってアラムの王はエリシャを捕らえるために彼がいる町に軍馬戦車大軍を送って町を包囲しました。そしてエリシャの従者が朝起きて外に出てみると、町全体がもう軍隊に囲まれていることに気がつきました。目の前にいる軍隊、その大軍、圧倒される状況を目の前にしました。そして彼はその軍隊だけが見えてしまい、必ず救い出してくださる神様を見ることができませんでした。本日の説教のタイトルは、目を開いて見えるようにしてくださいです。従者が謙虚にエリシャに助けを求めたとき、エリシャは短くシンプルにこう祈りました。主よ彼の目を開いて見えるようにしてください。この祈りによって彼は今まで見えてなかったものが見えるようになりました。依然として軍隊は目の前にいましたが、彼は神の霊たち、使いたちが逆にその軍隊を囲んでいるのが見えるようになりました。聖書にはこのように目が見えない人が見えるようになる場面がたくさんあります。新約聖書ではイエス・キリストが物理的に目が見えない人を見えるように奇跡を行いました。そしてこの従者のように霊的に目が見えてない人も見えるようになりました。改めて目が開かれるとはどういうことでしょうか。それは物理的には今まで見えていなかったものが見えるようになるということです。 そしてそれは私たちクリスチャンにとっては霊的に物事が正しく見えるようになるということです。今日は神様、自分、そして他人を正しく見るということについて3つのポイントで話していきたいと思います。1つ目は神様を正しく見るです。この場面の中で預言者エリシャは目が開かれていたので神様を唯一正しく見ることができました。彼はこう言いました。私と共にいる者の方が彼らと共にいる者よりも多い。この場面でエリシャは敵の数、大きさではなく自分と共にいる神様の大きさ、数が見えていました。そしてこの火の馬と戦車、これはイスラエルの真の平安である神の霊的存在の力、そして強力に神様が守ってくださる、その象徴です。詩編68の18編にはこのように書かれています。神の戦車は幾千幾万、主はそのただ中にいます。今日私たちを囲ってくださる神の戦車はいくつかではないです。幾千幾万と私たちと共にいてくださっています。そしてその戦車たちが私たちを守り助け、私たちのために戦ってくださると言ってくれます。これほどの数が私たちの周りにいることを知ったとき、私たちはどれほど心強い気持ちになるでしょうか。またハバククの3章8節では、あなたは馬にまたがり勝利の戦車に乗って来られますと書かれています。これはもちろんイエス・キリストの予言です。イエス、そして神様は馬にまたがって勝利の戦車に乗ってこられます。イエスはすでに世に打ち勝ちました。ですので今日私たちの霊的な戦いにも必ず勝利をもたらしてくださいます。これがこの場面でエリシャが見えていた神様でした。今日もしかしたら私たちにも見えていると思っているけど実は見えていないものがあるかもしれません。昔このような面白いサッカーの番組がありました。それはあるサッカーのチームの試合に誰もが知っている有名人が一人だけ紛ってサッカーをします。その有名人はサッカーをやっていない素人なので明らかにサッカーのレベルが低いく見えるのですが普通にサッカーの試合が行われていきます。そしてこの番組のテーマはその有名人の存在に相手のチームがいつ気づくのかという番組でした。いやこんなに有名な人がいたら絶対気づくでしょって思ってこうその番組を見てるんですね。なるとなかなか気づかないです。たまにこうあれって思いながら、いやでもそんなことはないと思ってサッカーにプレーします。でそのうちあれ？ん？って言って気づくようになります。これ意外に気づきません。そしてあるチームは最後の最後まで気づかないチームもありました。目の前に絶対に知ってるその人がいるのに実は本当にはその人が何者なのかは見えていません。これはもしかしたら私たちと神様との関係のようかもしれません。ここに出てくる従者もあのエリシャと一緒にいたのに神様が見えなくなっていました。エリシャと一緒にいるのだからおそらく彼も信仰心にあふれるものだったと予測ができます。しかしエリシャが祈るまでは彼は自分が見えていないことに気づきもしませんでした。そしてこの従者に起きていることが私たちの弟子人生にも起こりうるのではないでしょうか。今日私たち弟子になって何年だったとしても簡単に神様が正しく見えなくなってしまいます。 神様を信じていて、毎日聖書を読んで祈っているのに、神様が歪んで見えてしまうことがあります。だからこそ、今日私たちも毎日目を開いて見えるようにしてください。そのように謙虚に祈る必要があります。目が見えないこと、盲目で一番怖いことは、自分が見えていないことに気づかないことです。この場面で素晴らしいのは、この従者は自分が見えていないことを認めて、謙虚に認めて、エリシャに助けを求めに行きました。そして従者は祈りによって火の戦車と馬が見えるようになりました。今日神様は私たちの周りにいてくださっています。幾千幾万の戦車とともに私たちのために戦い、どんな状況にあったとしても勝利をもたらしてくださいます。なぜなら神様は私たちを愛して祝福したい神様だからです。ぜひエリシャのように祈って神様を正しく見るようになっていきましょう。メン。二つ目の見方は自分を正しく見るです。従者は軍隊に囲まれてしまっていて、どのように感じたのでしょうか。恐れ、うろたえ、落胆、そして絶望でしょうか。従者はこの時点で信仰を失ってしまっていました。もしかすると自分のことを不信仰なものだ、自分は神様に見捨てられた、自分は一人で孤独だと思ったかもしれません。彼は祈りによって、神様が正しく見えることによって、自分を見る見方も変えられました。火の馬と戦車が囲んでくださっているのを見て、神様が共にいてくれる、守ってくれる、そのような安心感、自信、愛、信仰心にあふれるように自分を見ることができました。神様を正しく見ると自分の見方も変えられます。聖書の中で目が見えるようになった有名な人物は使徒パウロです。そして使徒パウロは兄弟姉妹のためにも目が開かれるように祈ってくれていました。エフェソ1章17節から18節、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているかを悟らせてくださるように。ここの場面では英語の表現では I pray、 祈ったという表現がされています。どうしてパウロはこのように祈ったのでしょうか。それはおそらくパウロ自身にも心の目が開かれる経験をしたからだと思います。熱心な迫害者だったパウロは神様によって3日間目が見えなくなりました。そしてその時パウロは祈りました。祈ったことによって物理的にも霊的にも目が見えるようになりました。自分が罪人であること、イエス・キリストが神の子で救い主であることがはっきりと見えるようになりました。彼の心の目が開かれることによって彼の人生は180度変えられていきました。迫害するものからキリストを伝えるものに変えられてきました。そして私たちもそのような経験をしました。パウロは心の目がを開いてくださるようにと祈りました。パウロもそして預言者エリシャも心の目を開くのは人間の力ではないと分かっていました。パウロの知識でも エリシャの奇跡でもなくて祈りでした。そして彼らの祈りは自分に対して正しく見ることを教えてくれるものでした。パウロが言っていることは、どのような希望が与えられているか。今日私たちに与えられている希望は、罪の許し、神の家族、教会、そして私たちが天国に行ったときに、神様がよくやった、忠実なしもべだと言ってくれることです。そして私たちが受け継ぐことができる栄光に輝いているものは、イエスと共に復活することです。そして朽ちない冠を得て永遠の命を持っていることです。そして私たちは神様に愛されています。聖書では何もキリストの愛から私たちを切り離すことはできないと言ってくれています。そして私たちは神様の息子であり娘です。私たちは皆信仰によりキリストイエスに結ばれている神の子です。御国を受け継ぐ相続者です。そのすべては残念ながら物理的には見えません。しかしすべて霊的な真実です。それはたとえ私たちのお父さんお母さん、そして他人が何を言ってきたとしても、自分が失敗ばかりで落ち込んだり役立たずで価値がないと感じたとしても、それはサタンの嘘です。見えるものではなくて見えないものに目を向けましょう。それはなぜなら、見えるものはいつか過ぎ去りますが、見えないものは永遠に生きるからです。続いて19節から20節、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせ、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられているあらゆる名の上に置かれました。小さな力ではないです。神様の絶大な力はイエス・キリストを復活させ、すべての権威の上に置かれる力でした。同じ大きな力が今日私たちにも働くと言ってくださっています。神様は今日私たちを信じています。私たちを通して働きたいと願っています。しかし今日私たちはこの神様の言葉を信じていますか。ここは英語の表現だと、信じる者に対して働く絶大な力という表現です。つまり私たちが信じているとき、人知を超えた神の力が私たちを通して働いてくださいます。ゴールデンウィークに、先ほどもウェルカムで話がありましたが、鴨川でユースキャンプがありました。名古屋の教会からもスワちゃんとひじ君が参加してくれました。数年ぶりに行われる外の施設で行われる、大きな規模でのキャンプでした。このキャンプにあたって、私自身はうまくいかなかったらどうしようという不安や恐れ、プレッシャーを感じていました。その中でこのエリシャの祈りが私を毎日支えてくれました。私は毎日、主よ、私の目を開いて見えるようにしてくださいと祈りました。そして全員の一致と信仰と祈りによって、神様の絶大な力が働いてくださる素晴らしいキャンプになりました。1分半にまとめたキャンプの様子のビデオがありますので、みんなで一緒に見たいと思います。よろしくお願いします。改めてこのような状況で送り出してくださった既婚者の皆様、そしてワーカーの方々に感謝を伝えたいと思います。ありがとうございました。本当に素晴らしいキャンプでした。その様子がビデオを通じて伝わったんじゃないかなと思います。しかしキャンプを通して働いたのは、私たちの頑張り働きではなくて神の恵みです。 ある一人の子供は教会になかなかつながっていませんでしたが、キャンプの中で涙を流して聖書勉強をやりたいと決心しました。そしてまた別の子は、今まではいつか弟子になるかなぐらいに思っていましたけど、このキャンプを通じて初めて本当に弟子になりたいと思ったと言ってくれました。また今受験生の人は、受験が終わったら必ず聖書勉強を再開して弟子になりたいと言ってくれました。そしてこのキャンプではあまり来られていない子どもも参加してくれて、その子たちは本当に教会が楽しいということを思い出した、感じられたということを言ってくれました。残念ながら参加できなかった子どもたちもいたんですけども、また次の機会にぜひ参加してもらいたいなというふうに思います。このキャンプを通して神様は彼らの心の目を開いてくださいました。そして同時に私たちの信仰の目、心の目も開いてくれました。それは神様は何でもできになるということです。そして私たちも、こんな私たちを通しても神様の力が絶大に働いてくださるということです。そして他人を正しく見る、このことについてもキャンプでものすごく大きな学びがありました。一人一人の子どもたちの救いは、ただの数字ではありません。彼ら一人一人が神様ではなく、私たちではなく、神様が救いたいと思っている可愛い愛おしい子どもたちです。そして彼らも話を聞いていくと、飼い主のない羊のように弱り果て打ちひしがれていることがあります。そして同時に、子どもたちだけではなくて、この世の中にはまだまだ神様を知らずに苦しみ、神様の救いが必要な人がたくさんいます。神様と自分を正しく見るとき、他の人、他人をも私たちは正しく見ていくことができます。将来、この先、まだまだ見えないことばかりです。今、私たちが見えないけど見たいものは彼らの救いです。そして私が信じていることは、彼らがいつかお父さんお母さんから、そして教会から愛されたものとして、その愛を恩返ししてくれるということを信じています。第二コリント5章7節、目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。将来に対して私自身不安と恐れによって多くのことが見えなくなってしまう弱いものです。だからこそ目に見えるものではなくて信仰によって歩んでいきましょう。神様が本当に私たちの目を開いてくださったら、何が見えてくるでしょうか。今この従者のように厳しい現実、試練に直面しているかもしれません。圧倒されて絶望して悲観的になっている人もいるかもしれません。それでも大丈夫です。神様は祈りによって必ず私たちの目を開いてくださるからです。具体的にまとめていきたいと思います。ぜひ謙虚に認めて神様に祈りましょう。今日私たちの人生で何が私たちを盲目にしていますか。従者のような恐れ、不信仰でしょうか。それともプライド、過去から来る歪んだ見方でしょうか。それとも人によっては、勝利、神様からの祝福によって満足して見えなくなっていることもあるかもしれません。ぜひ毎日神様が私たちの目を開いて見えるようにしてくださるように謙虚に祈りましょう。二つ目は、盲目にするものを捨て去る、その決心を今日しましょう。そして最後に、信仰によってまだ見えていないものに向かって一歩踏み出すように信仰を持っていきましょう。皆さん大胆に祈りましょう。主よ、目を開いて見えるようにしてください。そうすれば私たちがまだ見たことのない 神様の景色を私たちが共に見ていくことができます。説教は以上になります。ありがとうございました。